この企業に注目、相場の袋紙。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、赤ちゃんが生まれ、日本人ちょっと赤ちゃん減ってってるんですけど、
はい、 そうですね、はい、
その時にですね、あるものを保管するサービス、これをやってる企業、今日ご紹介したいなっていうふうに思います。今日ご紹介させていただきますのが、証券コード7096、東証グロース上場、ステムセル研究所代表取締役社長の清水隆文さんにお越しいただいています。清水社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ステムセル研究所は東証グロースに上場しており、現在株価が1000飛び19円、1単位に10万円少しで買えます。このスタジオからですね、非常に近い東京都港区虎ノ門にですね、本社があるへその緒錺体と、その中の血液錺体血、これの処理や保管を行う錺体および錺体血バンク事業で、国内の民間市場をほぼ独占している企業になります。まあ、今ご紹介したように、御社のこの事業というのは錺体と錺体血の処理保管ということなんですけど、まずはその錺体血とはそもそも何で、なんでそれを保管するといいことがあるんですか？
ありがとうございます。錺体血はですね、お母さんと赤ちゃんをつないでいるへその錺体、
そうですよね、は
い
は
い
は
い、この中を流れている血液、
はいはい、
で赤ちゃんを育つ、お腹の中で育つ過程で、うん、この錺体血を通じて酸素とか栄養をもらって大きくなっていくという貴重な血液なんですね、
はい、
この血液の中に実はですね、赤ちゃんが大きくなるっていう、当然成長する作用があるわけですね。中には造血、血を作ったりとかですね、うん、神経を作ったりする細胞がたくさん含まれている、うん、これ大人になると実はその、末梢血、血液の中にはないんですけれど、うん、赤ちゃんの錺体血にだけ唯一含まれている貴重な細胞がたくさん入っているんです、
う
ん、
なるほど。
これを保管しておくと、うん、まあ、近年では特に再生医療の分野で脳性麻痺であったりとか、うんうんうん、はい、自閉症であったりとか、そういったものに対する、うん、まあ、新しいアプローチとして注目されているという血液、うん、細胞になるんです。
なるほど。そうするとその子が将来的に、まあ、脳性麻痺とかある特定の病気になった時に、まあ、再生医療でそれが使える可能性があるから、保険のように取っておくということですか？
おっしゃる通りです。で、今アメリカでは、うん、研究が先行してまして、すでにフェーズ2の臨床研究も終了して、うん、脳性麻痺に対する一定の効果が認められています、うん、日本国内でも大阪公立大学で自閉症に対する臨床研究、また高知大学では脳性麻痺に対するフェーズ2が始まっていると、うん、こういったように研究も進んでいってるんですね、うん、
なるほど。で、今の話は錺体血ということなんですけど、はい、へその緒である錺体、これ僕も実は錺体なんかちっちゃいなんか箱に入って干からびたきっちゃらい、なんじゃこれっていうのがなんか子供の頃見せられた記憶あるんですけど、御社はこれ干からびてないんですよね？
そうです。残念ながら干からびてしまうと、うん、もう生きてはないので、
まあ、そうですね、
細胞入ってないわけなんですね、
はい。
錺体血には先ほど血液を作る細胞などが入っていると申し上げましたけれども、うん、はいはい、錺体には逆にです、うん、体のいろんなものを臓器とかを作れる可能性のある、うん、まあ、寛容系細胞っていうものがたくさん含まれています。タイプが違う細胞が入ってるんです、うん、まあ、これを保管しておくことで錺体血とは違った病気であったりとか、うんうん、まあ、自由診療の領域にも今注目されている成分が入ってたりしますので、保管するメリットがあるっていうので、2021年に日本で初めて、うん、始めたサービスで、これは我々、うん、日本では我々しかやってないサービスになります。な
るほど。で、錺体血バンク、錺体ともにですね、ほぼほぼオンリーワンと、
で、
錺体に関してはオンリーワンということなんですけど、はい、これ本当他にはいないんですよね。
錺体はですね、国内では本当に我々だけです。 100% です。錺体血に関しても、まあ、厚生労働省に届け出事業ですので、うん、数字公表されてるんですが、うん、もうほぼ 99%、うん、我々が保管させていただいてますので、うん、まあ、独占という言い方が良いのかどうかわからないですけど、うん、まあ、そんだけ信頼していただいてるっていうことになると思います。
本社の場合、日本ではどれぐらい その、年間保管してるものなんですか？
細胞の保管検体数自体も10万件を超えてるんですが、うん、年間大体、まあ、最大血で8500から9000検体ぐらい毎年保管させていただいてるということになります。
今子供って70万人を切ったとか、
そうですね、
なんかそんなことを報道あったと思うんですけど、そうすると 1% 強 1.3% とか 4% とかと、 いう感じですか。
そうですね、はい、保管される方は増えてきてるんですけれども、うんもうおっしゃるとおり出生数自体は減ってます、うん、なので保管率っていうのは、まあ、毎年上がっていってるっていうことになります、
ね、なるほど。で海外ではこの保管率結構高いんですよね、
はい、
国によってですけど、
はい、世界各地でこの事業行われてまして、特に我々注目しているのは東南アジアになるんですが、うん、例えばシンガポールにおいてはですね、うん、出産数は3万人弱ぐらいとちょっと少ない、あの人口あまり多くないので、はいはいはいはい、それに対しては約 20% の方が最大
で、
はい、されてるんですね、
うんうんうん。で現在その9000体ぐらいということなんですけど、年間で中長期的にはどれぐらいまで増やされる予定なんですか。
はい、2万件体っていうのを一つの目安にしてまして、うんうん、大体そのお産の数から、計算すると 3-4% 程度。
なるほど。
他の国を見てても大体それぐらいは普及してますので、うんうん、まあ、我々の仕事やはり妊婦さんは毎年新しい方が入ってこられるので、うんうんうん、きちんと毎年情報提供させていただかないといけないんですが、それを続けることによって、まあ、2万件体まではいけるというふうに思ってます。
なるほど。で今まではこの保管というのは一時費用でバッといただくという形だったと思うんですけど、年間での料金体系を去年の11月から 月々2980円からのこのサブスクプラン、これを新たに開始されたということですか。
はい、はい、契約自体はですね、総額で契約いただくんですが、やはり、まあ、出産の時にいろいろお金がかかったりして、
う
ん、
そうですよね、
そういう方もいらっしゃる
かかね、は
い、そういう方に対しても10年間保管ですので、うん、10年間月々3000弱、2980円税込みなんですけど、うん、これで保管していただくっていうサービスをスタートさせていただきました、うん、
なるほど。で最大もこの美容医療での活用が始まっており、家族とか本人も利用できるファミリー向けサービス、これもあるんですか。あ、
はい、最大はですね、拡大培養することによって、うん、でどんどん増やしていけます、うん、
なるほど。
最低血は血液ですので、その培養はしにくいんですが、うんうん、それによって、まあ、いろんな方に使っていただけるので、我々は、うん、赤ちゃんの細胞を保管していただいて、うん、まあ、ご両親であったりとか、うん、おじいちゃんおばあちゃんであったりとか、うんうん、この辺の方々に使っていただく、まあ、ファミリー醸成サービスっていうのを、うん、スタートさせていただいてます。
これだからこの美容の世界だと、要は肌とかそういうところを注射したり、まあ、点滴で入れたりということで老化防止とか肌が綺麗になったりとか、いろんな作用があるみたいですよね。
そうですね、世の中今結構エクソソームバイオ醸成っていうのはいろんなところで、うん、知られてると思うんですが、そういった作用を期待されて、うん、投与されるっていうケースが多いと思います、う
ん、なるほど。あと御社、今までの話は国内なんですけど、はい、海外展開としてシンガポールに現地法人を去年11月に設立、今年7月にはインドネシアの大手コングロマリット、シナルマスグループと合弁契約を締結し、来年3月から東南アジア事業を本格的に開始されるということなんですが、
はい、おっしゃる通りです、まあ、このパートナーはですね、うん、インドネシアで最大級で、うん、まあ、大きなビジネスをたくさんやられてるんです。
なるほど。
まあ、グループ売上でおそらく4兆円超える
4兆円の、はい、大きな、まあ、でっかい企業ですね、企業グループですよね、はい。
でシンガポール、先ほど申し上げたようにマーケット、一定のマーケットがすでにあります、うん、まあ、そこに対してマシナルマさんのネットワークと我々の日本の企業という、まあ、ブランドですね、うん、これを使って、まあ、市場参入を果たしていきたいというふうに考えています。そうですね、で彼らの、うん、インドネシア国内も当然事業大きな規模でやってますので、うん、シンガポールで、うん、バンクを作って、うん、施設を作って、インドネシアの検体も受け入れることが可能なんです、うん、飛行機で2時間弱ですので。
インドネシアってめっちゃくちゃ子供生まれてるんですよね。
東南アジアでは、はい、大体トータルで1000万人ぐらいなんですが、はい、そのうち450万人ぐらいは実はインドネシアなんです、
ね、日本70万しか生まれてないのに。
そうです、おっしゃる通りです。
インドネシア450万も子供生まれてるんですか。
はい、すごいですね。で首都圏ジャカルタ近郊だけで30万人を超える出産の数が、うんうんうん、あるので、うん、まあ、やっぱり一大マーケットではあるのと、やっぱり近いので、うん、シンガポールでしっかり処理できる時間の余裕もあるので、うん、まあ、ジャカルタ近郊とシンガポールっていうのは、うん、まあ、来年早々に立ち上げたいなというふうに思ってます。
なるほど。海外事業の現時点でのですね、まあ、5年後中長期的な目標を教えていただいていいですか。
あ、はい、国内2万検体と申し上げましたけれど、うんうん、2万検体に到達した時に大体売上が780億ぐらいになると思うんですね。あ、日本でも、
はいはいはいはい、
でそれと同じ規模を目指して、うん、サービス開始したいなというふうに思ってます。5年程度です。
そうすると5年後には御社の、はい、目論見としては、はい、国内半分、はい、海外半分、はい、アジアと日本で一気に稼いでいくと。あ、
そ
うですね、いうことですか。
はいはい、それを目標にしたいと思ってます。
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
はい、今申し上げました国内2万件体、これ、うん、第一ですね、うん、で海外、この東南アジア、うん、この2つで、うん、中長期、まあ、中期的な成長を果たしていきたいなというふうに思ってます、う
ん、なるほど、はい、 まあ、最後まとめさせていただきますと、ステムセル研究所は細胞と細胞血の処理保管事業で国内の民間市場をほぼ独占しているバイオテクノロジー企業になります。将来の病気に備える保険的な意味だけでなく、美容医療分野での活用も始まるなど、事業領域が拡大しています。月々2980円からのサブスク料金での開始で利用しやすくなり、国内の普及率向上が期待できます。特に注目すべきは海外展開で、シンガポールを拠点として東南アジア市場に参入、インドネシアなどでは出生数の多い国の展開により、5年以内に日本と同じ規模の事業規模を目指しています。ステムセル研究所はじっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業注目銘柄になります。
今日は証券コード7096東証グロース上場、ステムセル研究所代表取締役社長の清水貴文さんにお越しいただきました。清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。